このハガキを定期的にお送りすると。例えば顧客100人、見込み客が、見込み客というか自分のクライアントが100人いると。浅いお客さんから深いお客さんまで100人がいる。100人に50円送っても毎月5000円しかかかりません。毎月5000円でどういう効果があるかっていうと、この100人のお客さんの周りにダーッと柵を作るようなもんです。柵、なんで柵を作る必要があるか。柵がないとこのお客さんは自分のペットを連れてよそのペットショップに行っちゃいます。よその動物病院に行っちゃいます。でも柵を作るんです。いつも毎月こういう情報を出して自分のペットのことを分かってくれてる先生という状態をお客さん任せにしないんです。こちらが作ってあげるんです。お客さんはそう感じてくれてるだろうって僕ら思うじゃないですか。自分のお店だ、自分の病院だって思ってくれてる。お客さん任せにすると半分はそう思うかもしれないけど半分のお客さんは思わない。だけどこちらから意図的に柵を作ってもうよそに行かないようにする、よそに行けないような状況を作る。このリアルの紙媒体でのコミュニケーションは柵なんです。柵の中で安全に、お客さんを羊に例えると失礼ですけど、安全にその羊たちを暮らせるような状況を作ってあげる。柵がないとどっか行っちゃいます。柵がないと狼が来てその羊を食べちゃいます。狼っていうのはライバルです。ライバルの広告が入る。だけど柵があることによって守られるんですね。大事なことは何かっていうと、新しいお客さんを集めたい、たくさんお客さんを増やしたい気持ちは分かるんですけど、一番最初にやらなきゃいけないのは何か、既存客を守るっていうことです。いや既存客いないんです。本当にいませんか？一人二人はいるんじゃないですか。その一人二人のうちから守るんです。いやそれでも本当に一人もいないです。知り合いがいるんじゃないですか。知り合いにニュースレター送ってください。知り合いにサンキューレター送ってください。今度 こんな講座やりますよっていう連絡ができる知り合いがいたら、その方たちにまずニュースレターを送ってください。はがきでいいです。これを普通のね切手でやろうとすると30円上がります。はがきだと50円で済みます。安く安くできるんですね。たったこれだけで既存客を守るはがき、まあ、ニュースレターというものは作れますので、まあブログ書いてる方でね、はがきにしか書かないコンテンツみたいなの作っても面白いと思います、はい、なのでまあこんな形でレイアウトは自由なので、ぜひ皆さんには守りと攻めのはがきの使い方っていうのをですね、一番安くでお客さんとコミュニケーションできるツールです。インターネットタダだと皆さん思ってますけど、実はタダじゃないんですね。インターネット集客コストむちゃくちゃ高いです。今一人のお客さんを獲得するのに講座講師であれば一人3000円はかかってます。ただのツールを使ってても3000以上はかかってるんですね、一人のお客さん集めるのに。ところが紙媒体だと50円で済むんです、はい、実際に現金が動いてるからリアルはお金がかかると思われてますけど、その後のフォローであるとか顧客の流出率であるとかっていうのを調べていくと、インターネット一番コストがかかります、はい、なのでぜひハガキを使ってですね集めていただきたいなと、ここまでをちょっとまとめますけども、お礼状、ハガキには使い方が2つありますと。1つはサンキューレターです。コミュニケーションを取ったら必ずお礼を伝えてください。どんな状況であってもお礼を伝える。あなたのことが大事なんです、私のビジネスにとってはあなた以外に大事なものはないんですということを伝えてあげてください。そうしないとお客さんはよそに行っちゃいます。それをまず伝えることなんです。そして核となるお客さんを作ること。このお客さん少なくてもいいんです。もう5人でも10人でも3人でもいいんです。この核となるお客さんが軸になってビジネスというのは大きく作られていきます。この核がなくてふわふわしたお客さんばっかりだから、いつになっても収益が安定しないんですよ。人数じゃないんですね。この核となるお客さんがいるかどうかで、この核となるお客さんはやっぱり、ね、リアルのコミュニケーションでしか作れません。だってそうでしょ。例えばメールで明けましておめでとうみたいなメール最近多いじゃないですか。メールで来るよりもやっぱり年賀状で来た方が嬉しいですよね。でも年賀状で来るよりもさらに手書きでなんかもうすごい凝って作ってくれてた方が嬉しいじゃないですか。お客さんというのはやっぱり手が込んでると感じたものはすごく嬉しいんですね。なのであなたにとって私にとってあなたはすごく大事な存在なんだよっていうのをどうやって伝えるか、ネットではこれなかなか伝えづらいです。なかなか伝えづらい。すごく回数多くなります。ところがリアルだったら一発です。なのでこのサンキューレターというのをぜひ書いてください。まあ1枚1万円の法則があるよっていうのを覚えておかれるとちょっとモチベーション高くなるかなと、 はい、思います。そしてもう一つの使い方が守りですね。ニュースレターという形です。ニュースレターという言葉ですね。原稿用紙何枚か、ね、まとめてニュースレターをいっぱい書いて頑張ってる方っていうのいらっしゃると思うんですが、はがき1枚で十分です。まあ、コンテンツが増えた方が満足度は上がるんですけれども、最初から書き続けるの大変です。はがきだったら狭いのでね、すごく楽です。なので皆さんが有料で話しているような内容をはがきにしたためて、そしてそれを裏面は共通のもの、表面は相手それぞれに変えてメッセージを加えていくというふうにするといいと思います。これが2つのはがきの使い方ですね。はい。そしてただはがきだとやられたら分かると思うんですけど、問題点が1個あります。スペースが小さいのでかなり文章もはしょってはしょって書かなきゃいけないですね。文章書かれる方はよく分かると思うんですけど、長い文章より短い文章の方が難しいですよね。短くするのすごく難しいんですよ。でその時に使うのが、はがきをぐーんと大きくした大判はがきっていうものです。でこれは実際に僕の会社でも使ってます。でさっきお見せしましたがこちらですけど、サンプルとして12ページ13ページに、これ表裏だと思ってください。何のことない、さっき言ったはがきをぐーんと引き伸ばしたやつだけです。大きくしただけですね。このメリット、この大きなはがきのメリットは何かというと、コストは上がります。コストは上がるんですが、上がる幅は20円です。20円。これ送るの70円とかで送れる方法知ってますか、皆さん。こういう大きいはがき知らないですか。じゃあそれを教えしますね。裏技があるんですよ。皆さんメール便使います？メール便、どちらのメール便使います？佐川さん、大和さんですか？大和さん、郵便局のメール便使う方いらっしゃいます？いないですよね。郵便局にもねメール便ってあるんですよ。で普通佐川、今大和さん80円でしたね。ちょっと上がったりしましたよね。普通はだいたい80円だったんですよ。こういう大きい A4 サイズま で厚さが1センチだったかなまで送るのを80円でやってくれてたんですけど、うちの会社では今56円で送ってくれてます。どうやるか教えます。まずメール便はですね、値段合ってないようなもんなんですね。皆さんもおそらくお客さんにメール便で、ね、商品をお届けしたりだとか、コスト結構かかると思うんですよ。でメール便はですね、まず佐川さんで見積もりを取ってください。佐川さん、佐川のメール便、ビジネス飛脚メール便だったかな。で、年間に、1000通くらい送る予定がありますと。はい。で、その1000通くらい送る予定があるので、お見積もりをいただきたいんですがっていうのは、最寄りの佐川の営業所に連絡をしてみてください。そうすると、ドライバーさんが来て、見積もり書を持ってきてくれると思います。で、その時に、よかったらですね、今、メール便を80円で送らせてもらっているので、それくらいの見積もりになるとありがたいですっていう言葉をちょっと技として覚えておいてください。佐川さんに電話かけるときに、今80円くらいで送ってもらっているんで少しコスト下げたいので、それに見合った見積もりをいただきたいんですがっていうことで、事務所をお持ちの方だったら一発で通ります。ご自宅の場合はちょっと苦労します。ただやってみてください。でそうなると佐川さんがおそらく80円前後、79円とかですね、持ってきてくれます。はい。そして次に、そこで終わらずにですね、僕は佐川のメール便はあんまり好きじゃないです。到着するのに時間かかります。1週間とか2週間とかかかります。大事なのはですね、郵便局なんですよ。今、郵便局も民営化されまして、ノルマがすごいらしいですね。あるでしょう。年末になると、年賀状買ってってすごい来るじゃないですか。あれ、メール便にもですね、ノルマがありまして、さっきいただいた佐川さんの79円とか78円くらいの見積もりを持ってですね、郵便局に行ってください。で、年間1000から2000くらい送る予定がありますと。それに見合った見積もりをいただきたいんですが、どちらに行ったらいいですかということを窓口に聞くと、おそらく、局長クラスの方か、もしくは営業担当の方が出てきてくれると思います。 そうやって今度郵便局で見積もりいただくと77円とか75円とか、時にはですね、非常に頑張ってる熱心な営業所であればですね、いきなり69円とかになります。はい、郵送コストは交渉すると下がります。皆さん意外に知らないんですけど、郵送コストは下がります。下げてください。はい、下がらなくてももともとですから。はい、メール便はね、当たり前80円で送ることほどバカなことないですね。言えば言うほど下がります。そしてあなた皆さんが送る枚数がどんどんどんどん増えていくと、最終的には55円くらいまでガーンと下がっていきます。実績が増えてくるとね。でそうなると、はがきで52円だったのがこのサイズで55円くらいです。その差3円です。ところが情報の量は8倍くらいになります。はがきサイズがこの A4 サイズになっただけで8倍、まあ9倍くらいになると考えてください。で、考え方としては何か、さっきのはがきと一緒です。情報量が多くなったってことですね。表面にはですね、サンプル見ていただいたら分かりますけど、ただ書けばいいかっていうことではなくて、表面には何を書いて皆さん書いていただきたいかというと、実はこの大判はがきで一番重要なのがこの手書きの部分とここなんです。この表面の文章です。何か、皆さん講師です。皆さんはいわゆる生徒さんから言うと先生です。で、先生と生徒というのはどうしてもですね、距離が出てしまうんですね。ところがそんな先生が失敗をしたネタであるとか、ドジをしたネタであるとか、人間味があるようなネタをですね、情報配信するとどうなるか、生徒がついてこないんじゃないか、逆です、大好きになってくれます。自己開示と呼ばれるものですね。特にブランドがビジネスにおいて重要な、ポジションにある方ほどですね、自己開示をしてください。なかなか女性だと難しいのかもしれないですけど、これはですね、僕の経験から言うと、ドジな話をすればするほどファンが増えます。ファンが増えます。そして決してここでは自慢をしないということです。間違っても Facebook に皆さんが書いてるかどうか分かんないですけど、自慢なのか何なのかよく分かんないような記事を書く方、 Facebook なんかね、見てるとうんざりするのあるじゃないですか。ああいうのは書いちゃダメだって、こんなとこで素敵なランチを食べましたみたいなの書いてもふーんで終わっちゃいます。でなくて、僕の場合、どんなの書いた、この場合は地震で大変だったんだよっていうのを書きました。こんな大変なことありましたと。でさらにはその下にはですね、仕事中に、僕のちっちゃな事務所なんで原稿を書くときにですね、音がうるさかったら僕集中力が続かないもんですから、大きな耳栓みたいなのして書くんですけど、こんなのあると、仕事、ね、子供さんがいてなかなか仕事できなくても静かな空間作れるからいいよみたいなですね、僕が大きい耳栓をして変な格好で仕事してるようなイメージを持っていただく、なんかね、セミナー講師なんか言ったらね、なんかでかいビルのね、最上階なんかでパチパチやってるんでしょみたいな、いやとんでもないとんでもない、倉庫の2階でね、こんなでかいのしてやってますよみたいなとこを見せると、ああ宮本さんってそんなとこで仕事して、僕らと一緒じゃないですかっていう親近感が湧くんです。はい、ここではぜひですね、人間性を出すような情報を、裏話ですね、ビジネスやってる裏話をどんどん出す、メルマガでも出す、ブログでも出してください。かっこいいとこをね、尊敬されるようなとこを出してもお客さん尊敬してくれません。自慢にしか聞こえないんですね。はい、なのでこういう大きなハガキにして情報量を増やして、お客さんともっとコミュニケーションしたいな、ハガキにも慣れてきたし情報量を増やした方が良さそうだなと思ったら大きいものに変えてください。そして表面にはぜひ自己開示するような、ドジ話ってよく言いますけどね、ドジの話書くと本当に好かれます。愛されるキャラクターになるんです。でただそれだけじゃなくて、今度裏面ですね、こちらは皆さんが常に今情報提供されているような内容ですね。先生としてのポジション、この表と裏をキャラクターを変えるってことですね、メリハリをつけるってことです。そうするとギャップ理論で、表面でかなり崩されてますんで、なんかすごいいつも僕らと同じ人だな、同じようなドジなこともするんだないう距離感になっているところで裏面をドンと載せられると、ああこの人やっぱり先生だみたいな なってきますので、この表と裏をうまく使い分けるっていうところが大事ではないかなと思います。そして、ここにもありますけれども、はがきのレイアウトですね。僕の場合はがきのレイアウトをしてますけど、ここに一筆入れられるようにすると非常に大切にされてるなという感覚が湧くと思います。で、さっきからですね、なんで こんなの持ってんだと思われてるの。メール便で送るときにはですね、こういう手書き文字、信書と呼ばれるものですね、こういうのが入ってると本当ダメなんです。メール便として送れないんです。ところがこれ郵便局の方に教えてもらったんですけど、隠したらいいですと隠したら送れますと、はい、なのでこのままこういう透明の封筒に入れて、タクシールは中に入っても貼ってますんで、このまま送ってもいいんですけど、こうやって送るじゃないですか。そうするとこれ新書扱いになってメール便弾かれるんですよ。ところがこんなん表紙をつけるんです。で、この表紙には何が書いてるかっていうと、無料でブログやってますよとか、ポッドキャストやってますよとかですね、最新号はこんな感じですよとか、あとは中に、宣伝を載せていただいてもいいと思います。で、これで隠すと、はい、こんな感じで送ると、これ僕が言ったわけじゃないので、はい、郵便局の方がこうしてくださいということで言われましたんで、一応公式だと思っていただいていいと思います。はい、こうやって送るとメール便扱いで送れます。実際に言うとグレーです。本当は新書として送れませんので、なんですけど、僕らはね、そんな綺麗事で商売ばっかり、綺麗事ばかりで商売できるわけではありませんので、こういう感じで、うちの会社の実例でお話をすると、これを年に4回、春夏秋冬号ということでやってます。で、裏の記事はもう1月の1日くらいで全部書いてしまいます。1年分終わらせるということですね。で、ここだけ表面の、最近あった出来事とか、会社であった、ちょっとしたトラブルとか、こんな大変なことあったよとかですね、書くのを、その都度書いているということですね。だから年に 4枚書いてれば、もうお客さんのフォローアップはそれで終わっちゃうと。早い方であれば1日で終わります。はい、そして、これでですね、うちは、1回送るたびにおおよそ200万くらいの売り上げが立ちます。何かっていうと、これを読んでこの中に入っている広告で注文が来るということです。はい、で、これはお客さんどうやって注文が来るかっていうと、僕らの場合はファックスで返信が、申し込み用紙がこの中に申し込み書が入ってますね、書いて送ってきてくれたりだとか、皆さんの場合はなかなかクライアントさんがファックス持ってない場合はですね、お電話であるとかメールとか QR コードつけてもいいと思います。そしてメール便のいいところはですね、この中にフライヤーいっぱい入れられるってことです。だから広告費がゼロになるということですよ。こういうフォローアップの中にフライヤーいっぱい入れて送れば、フライヤー費用はね、広告費用がゼロになるということですね。はい、わかります。はい、ということです。だからフォローしながら宣伝もできますよと。ただ大切なことは、ここに宣伝書いちゃダメってことです。これはあくまでコミュニケーションのツールですので、ここに宣伝書いちゃうとお客さんが読まなくなるんですよ。宣伝って嫌いだから。だからあえて分けてるんです。宣伝見たい人は宣伝も見てね、だけどコミュニケーションだけでいいっていう人はこっちだけ見てね。なのでこれだけ色を分けてもいいと思います。今回は白で僕はやってますけど、結構色が入るのはアイボリーですね。アイボリー系の色は非常にいいと思います。で、これ見てもらったら分かると思うんですけど、結構厚いです。紙で言うと、135キロだったかな。結構厚めの紙を使ってます。インターネットなんかで紙を注文して、これは自家製印刷です。フライヤーではありません。普通のインクジェットで出してますので、枚数がない場合はインクジェットでも全然いいと思います。で、ただ普通のコピー用紙に印刷をするとどうしても張りがないので読みづらいんですよ。持った時に読みづらいので、ちょっと張りがある紙を使われた方がいいと思います。最低でも90キロはあった方がいいと思います。できればちょっとクオリティ上げたいなっていう場合には、135キロっていう紙がインターネットで買えます。すごく安く買えますので、はい、使われてみてください。これ1枚多分1.5円とか2円しないと思います。 1.5 円くらいですね。はい、で、これも同じ紙でやっております。で、カラーセラピストさんがいらっしゃるということなのであれなんですけど、売れる紙の色って知ってます？どういうものにしたら読んでくれるとか、どういうものにしたら購買欲求が上がるとか、ご存知ですか？あんま知らないですか？ こういう情報媒体は黄色系です、アイボリーです。なんでかっていうと文字が入るっていうことと、あの売り込みでアイボリーってなかなか使われないんですね。なのでお客さんの先入観がないんです。アイボリーでやるといいと思います。ところが逆に売り込みの場合はですね、赤とか、結構黄色とかですね、アイボリーに近いんですけど、黄色は売り込みの色です。なので色を分けてあげるとお客さんももらった時にですね、あ、これは売り込みじゃないなっていうのをこう分かるようになるんですね。売り込みの色は赤だとか分けておくと、お客さんがもう売り込みはもういいからっていうことで分けて読んでくれるようになりますので、色で分けるとすごくいいですね。はい、ということで、はがきお礼状を書いたりとか、フォローアップをやってみて、あ、これはどうも既存客が喜んでくれてるぞと、自分のクライアントさんたちとのコミュニケーションがなんか取れ始めたぞと。お礼状を送るとね、あのみんなびっくりするんですけど、何びっくりするかっていうと、あのお客さんからはがきありがとうみたいな電話とかがバンバン鳴り始めます。今まで何やってもありがとうって言われなかったのに、お礼状サンキューレター1枚送ると、ありがとうございました、はがき来ました、ありがとうございましたみたいなのガンガン来るようになります。それは何かというと、単純にお客さんが喜んでくれてるってことです。で、そういうコミュニケーションが増えて、あ、うちのビジネスにはこれは合ってるなと思ったら、大きな形にして情報量を増やしていくといいということなんですけど、大事なことは何かっていうと、常にお客さんとの関係を切らないということです。既存客、特に既存客です。既存客のフォローアップをやってるって方、あのどんな方法でもいいです、メールでもいいですし、フォローアップやってるって方いらっしゃいますか？ちなみにどんなフォローをやられてますか？
今のネットが中心なんで、はい、個別にメールを出したりと
か。あ、メールマガジンを、
ま、メールマガジン
じゃなくてメールで、
メールとかメッセンジャーとか。
はあ、ははあ、メッセンジャー今時ですね。他にこう、紙媒体でフォローをやったことがあるよっていう方いらっしゃいますか？あ、どんなことをやられました？
今おっしゃった手紙とか。あ、誕生日の時に花一本、
はい、あ、素晴らしいですね。あのサンキューレターとともにバースデーカードめちゃくちゃ聞きますね。めちゃくちゃ聞きます、はい、どうでした？お客さんに送られて、
なんか初めお花持ってた時はなんかすごい顔真っ赤にしてそういうのもらったことがないみたいな。
ですよね。
で、保険に入れてたことがあるんですよ。
はいはい。
お花一本だけでも持ってたら妊娠の頃よって教えていただいて、
はい、
ちょっとやってみたかった。
未だに続けられてますか？
今はもう
はがきだけ。はがきだけ、サンキューレターですか？
仕事を
変えたので。はい、あ、なるほど。あの、よかったらですね、サンキューレターやって、あ、効果的だなと思ったらですね、そのサンキューレターを応用してニュースレターまでやっていかれるといいと思いますね。なので直接のやっぱりコミュニケーションというのはお客さんの満足度をすごく上げてくれます。で、こういうの来ると質量があるので、やっぱり触ったり開いたり閉じたり、その中のやつを隅っこから隅から隅までこう見てくれたりだとかですね。で、この中にしか書かない情報なんか入れておくと、さらに開封率が上がります。で、あ、ごめんなさい。これ透明の封筒になんで入れるかっていうと、開封しなくても中身が見えるからです。これ、茶封筒なんかでやると、開封率ガンと落ちます。ガタンと落ちます。なので、開封せずに見れる状態で送ってください。これはもうニュースレターの鉄則です。開封しなくても見れる。で、中に何が書いてあるかっていうのが分かる。で、いつも読んでて楽しいものが書いてあるっていうことがお客さんの中に刷り込まれると、必ず開いてくれるようになりますので、透明の封筒で送ってください。はい、これもインターネットですごく安くで買えます。1枚2円くらいです。1円とか2円くらいで買えます。はい、ということですね。で、皆さんにお伝えしたかったのは、ぜひあのリアルのお客さんとの交流を持っていただきたいな。いや、講座で合ってるからいいんですではなくて、やっぱり講座っていうのはどうしても費用が発生しているものなので、お客さんとしてはやっぱりやられて当たり前っていうところはどこかにあるんですね。そこでいい顔されるとか、いい言葉をかけてもらうというのは、お金があるからっていうところがどこかにあるんです。ところが、お金が介在していない場面での交流っていうのは、お客さんは素直に喜んでくれます。で、そういう家を買っても車を買っても、何一つお礼状一枚来ないようなところで、でもあの人の講座に行ったらお礼状が来た、やっぱり大切にされてるって感じるわけですね。なので、ぜひあのはがき一枚でできます。で、難しいことやろうと思ったらいくらでもできるんですが、難しいことは続かないです。 自分が熱があってインフルエンザでも40度くらい熱があってもできるくらいのこと、簡単にだからお礼状であれば一筆入れればできるじゃないですか。もうそれくらいのこと、どうしても続けるということで今度はハードルが出てきます。いいこと分かったんだけど、ニュースレターなんかね、昔はね8ページ構成でニュースレター送ったらいいよみたいなねノウハウがよくあったんですよ。ところが続けられないんです。いいの分かっても続かないんです。だけど一筆入れたら形になるものっていうものがあればどんな状況でもできますよね。なのでできるだけ簡単に、そして手書きのものとこういう印刷のものがある、印刷のものがあればある意味8割は完成している状態で常にストックできるってことじゃないですか。あとは一筆入れて早送るっていうことですからね。でこういうのも仕組みの一つですので、いかに、まあ言い方悪いですけど楽をするか、楽をしながらも相手に対して大切にしているんだよっていうことが伝わる、そういうことをですねやりながら、ぜひ、このリアルの接触っていうものをやっていただきたいなと思います。ポイントは既存客とのコミュニケーションを取るということです。既存客は少なくてもいいんです。少なくてもいいけれども、あなたのファンである、一声かけたらどのセミナーにもどの講座にも来ますいう人を何人作れるか、こういう人がいれば集客は絶対に苦労しませんので、はい、ぜひですねこのコミュニケーションでまず既存客の周りに柵を作っていただきたいなと思います。でちょっと時間をしてますので14ページを開いてください。